本語の SBS です。
皆さんこんにちは。1月17日木曜日の SBS ラジオ日本語放送はお休みとなっております。今日のニュースをポッドキャストを通してロバーツ美雪がお届けします。それではまず初めのニュースです。メルボルンで行われている全豪オープン4日目の今日、男子シングルス第2回戦が行われ、日本の錦織圭選手がクロアチアのイボ・カルロビッチ選手と対戦しました。フルセットの死闘の末、錦織選手が勝利し、第3回戦進出を決めました。試合はバックハンドを決めるなど、錦織選手の安定したプレーが目立ちましたが、一方のカルロビッチ選手は2メーター11センチの長身を生かした強烈なサーブを披露。初めの2セットを連取した錦織選手でしたが、第3、第4セットはカルロビッチ選手に奪われ、試合は5セット目に突入しました。両者譲らない展開でタイブレイクに持ち込み、終盤2ポイントをリードした錦織選手が17で5セット目を奪い、見事勝利しました。気温30度、およそ4時間にも及ぶ激闘を終えた錦織選手は、試合終了直後のインタビューで、極めてタフなマッチでした。今日の勝利はとても嬉しい。次の対戦相手にも自信を持って挑みますと話しています。次に、オーストラリア政府が難民を収容している南太平洋の島国、ナウルでは、難民が深刻な精神疾患を患っていることなどがたびたびニュースになっていますが、この収容所では昨年、これまでで最も多い数の薬が処方されていたことが公になりました。これは SBS が情報公開法に基づいて入手した資料で明らかになったもので、2018年1月から11月までの間に、ナウルの難民収容所で処方された薬の数が1万を超えているということです。処方された薬の多くがうつや不安症といった精神障害に対するものです。オーストラリアの国境警備隊によりますと、昨年9月の時点でナウルには163人の難民が収容されていました。その数で計算すると、1月から11月までの間に1人当たり60回薬が処方されていたことになります。精神科医であるベス・オーコーナー医師は、元国境なき医師団のメンバーで、ナウルの難民収容施設で昨年9月までの11ヶ月間、団体の支援活動に携わっていました。オーコーナー医師は、活動していた当時を振り返り、ナウルには精神的に苦しんでいる難民が多く生活していると述べています。
We treated 208 refugee and asylum seeker patients.
これまで島で108人の患者の治療に当たってきました。うち 60% は自殺願望を持っており、30% は自殺を試みた経験があります。オーコーナー医師はこのように述べました。一方、ケリン・フェルプス無所属議員は昨年12月、治療が必要とされる難民をオーストラリア本土に緊急移送する法案を議会に提出しました。この法案は2月に採決が予定されています。なお、精神的な不調を経験されている方は、ライフライン131114、またはビヨンドブルー1300224636などのサポートホットラインにご相談ください。次に、メルボルン北部バンドーラのトラムストップの近くで、女性の遺体が見つかった事件で、警察は今日、女性がイスラエルからの留学生だったことを明らかにしました。地元の報道によりますと、この女性はエイヤ・マーサウェイさんで、年齢は20代です。イスラエル領事館は現在、イスラエルへの遺体搬送を手配しているということです。ビクトリア州警察のアンドリュー・スタンパー警部補によりますと、エイヤさんが殺害される直前、犯人に性的暴行を受けているかどうか調べを進めています。
コミュニティに協力を求めています。事件当時のダッシュカメラや CCTV の映像、何か聞いたり見たりしていないか、どんなに些細なことでも構いません。クライムストッパーまで連絡をください。一方、ビクトリア州の若者問題
および幼児教育担当相であるジェニー・ミカコス氏は、自身が選出された選挙区で起きたこの事件について驚いていると述べています。事件が起きたエリアには今後より多くの警察官が配備されます。大変悲惨な事件が発生しました。ミカコス氏はこのように述べました。次に、オーストラリアでは今年5月末までに総選挙が実施される予定ですが、野党労働党は早くも選挙キャンペーンを始めています。ビル・ショートン労働党代表は今、激戦が予想されるクイーンズランド州を訪問しています。クイーンズランド州では、与野党の得票率の差が 5% 以下である選挙区が8つ存在し、労働党は次の選挙でそれらの議席の獲得を狙っています。ショートン代表は、ブリズベン南のローガン選挙区を訪れ、医療施設の建設予算およそ3340万ドルを約束しました。ショートン代表は、国民は内紛が続く保守連合にはうんざりしていると述べています。保守連合の政権が誕生して6年目に入りましたが、国をリードする力もなければ国民の声に耳を傾けてもいません。保守連合はリーダーがコロコロ変わるまとまりのない政権です。労働党は必ず皆さんにとって有益な政治方針を実現します。ショートン代表はこのように述べました。オーストラリアの緑の党は、ニューサウスウェールズ州ダーリング川での魚の大量死を受けて、河川の管理体制を調査するロイヤルコミッションの設置を呼びかけています。ダーリング川では先週、100万匹もの死んだ魚が見つかっており、この先気温の上昇が見込まれる中、川の衛生状態はさらに悪化するとみられています。これを受け、緑の党のスポークスマン、サラ・ハンセン・ヤング議員は、河川の管理体制を調査するためのロイヤルコミッションを設立するための法案を、来月再開される議会に提出すると話しています。マレー・ダーリング盆地はスキャンダル続きです。水が盗まれる事件や政治家の汚職、そして何百万匹もの魚の死など数え切れません。この問題の真相に迫る必要があります。この川は国にとって生命のもとなんです。ハンセン・ヤング議員はこのように述べました。地元の人々や水の専門からは、河川の管理体制に問題があると指摘する一方で、ニューサウスウェールズ州政府は干ばつが原因だと主張しています。そして最後のニュースはイギリスのニュースで、イギリスの下院議会は16日、テレサ・メイ首相に対する不信任案を19票という僅差で否決しました。前日の16日には、メイ首相が提出したイギリスの EU 離脱協定案をめぐって採決が行われ、歴史的大差で否決されています。その翌日、野党労働党のジェレミー・コービン代表がメイ首相に対する不信任案を提出。結果は賛成306、反対325で、メイ首相の続投が決定しました。これを受け、メイ首相は今後2日以内に EU 離脱協定案を修正し、議会に再び提出することになります。メイ首相は直ちに与野党双方の議員と会合を持ち、より多くの議員から賛成を得られるよう、協定案の中身を修正する必要があります。メイ首相は最も良い方法でブレキシットを実現できるよう努力を続けると述べています。
This evening, the government has won the confidence of Parliament.
今晩、私の政権が信任を得ていることが明らかになりました。これによってブレキシットの実現に向かって前進することができます。しかし EU と合意に至った EU 離脱協定案は大多数の議員に受け入れられていないことも事実です。これから建設的に意見を出し合い、議会で合意に至る内容にするよう努力します。メイ首相はこのように述べました。イギリスの EU 離脱の期限は3月29日、あと2ヶ月余りに迫っています。以上、今日1月17日木曜日の主なニュース、ロバーツ美雪がお届けしました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。